兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第11回、高松橋、八尾善四郎の像。先生、お願いします。
八尾善四郎さんって知ってますか？
初めて私名前聞いたんです。
うん、高松橋は行ったことあります？
いや、
高松橋はね、神戸駅のとこからずっと中央市場の前を通って、
はい、
和田岬の地下鉄の駅ですね、
はい、
その和田岬と三菱 の工場の間を通って、で西の方へずっと行く、まあ和田岬の一角の一番海岸に近い幹線道路が、
はい、
兵庫運河を渡るところにある橋が高松橋なんですよ。
はい、
で、兵庫運河ということですけれども、ちょっと地図を考えていただいて、
はい、
東西に走ってる大阪湾の海岸線ですけど、神戸の旧市街地の中央部でぐっと南に張り出してると。これが和田岬なんですね。
はい、
で、その和田岬の東の懐の中に古代の大和田の泊まり、でここへ、平清盛が沖合に人工の島をこしらえて、築島、京ヶ島といいますが、防波堤代わりにしてた。ということは、その島と本土の間に水路があるわけでしょう。
はい、
ところが、数百年の間にだんだんその間に土が積もってしまうと、江戸時代になったら、まあ、和田岬の北側にちょっと入り江があると。で、元の島の部分が出っ張った半島みたいに、立慶島というんですけどね。そしてその島の北側にまた入り江があって、海岸線が神戸駅の方に続いてくると。まあ、この南側の入り江をスサの入り江、北側の入り江をサビの入り江、サビ江言ってるんです。
サビ江。
で、こうなってくると、その、もともと船が止まっとった時、とこは土が積もってしまってるから、島の部分が防波堤の役割を果たせんわけでしょう。
はい。
で、そこで明治になってね、兵庫のリーダーだった、もうこれは教育でも政治でも経済でもリーダーやった神田兵衛門さん、神田と書いて神田と読むんです。
神田と書いて神田なんですね。
神田兵衛門さんが、
はい、
これもっぺんこれを掘り直して、ということはその出っ張った半島上の根元を掘って、
うん、
スサの入江とサビの入江とをつなぐわけでしょ。
はい、
でここを船止まりにしようと。でもう一つはちょうどこの間からね、和田岬の外側回るの大変ですから、船が。
はい、
内陸ズボーンと直線に、長田の浜まで、駒ヶ林まで、水路を掘ろうと。
うん、
まあ、言ったら、こう、円形の水路と直線状の水路ですね。こういう計画をするんですよ。だけど、明治の初めには、技術も費用も十分でないですから、この、もともと、入り江やった部分、つまり、スサの入り江とサビの入り江をつなぐ水路までできた。これを新川、新しい川、
はい、
あるいは新川運河と呼んでるわけです。だけど本来和田岬の内陸部に直線で、長田の海岸と結ぶこの運河というのは、神田兵衛門さんの時代できへんかったんですね。で、それが結局日清戦争、日露戦争で産業革命が進行していきますと、
はい、
経済も技術も発達するからいうことになってですね、明治20年代の終わりにね、会社をこしらえて、でそして本当に兵庫運河を作ろうということになったわけで、その時の代表が八尾善四郎さんなんです。でこの人はもう一人の船乗りやったんですけれども、駒ヶ林、長田の浜辺です、ここで魚の、はい、問屋さんをしてかなりお金を儲けると。で、その 魚の運搬を和歌山とか、あるいは四国の方面までつなぐ。ちょうど明石から出て、船で大阪へ魚運んでたのを大規模に近代化してやった、太陽漁業の創設者が、明石中部育次郎さんいう人がおるんですけどね。そんな風な形で大きなお金を設けて、まあ、それで今度はこのお金で土地を買って地主になって、いう お金持ちやったんですけども、駒ヶ林の、
はい。
この人が乗り出して、そして、兵庫運河株式会社というのをこしらえて、何人かの人と一緒にやるんですけど、結局、最終的にはもう自分一人で資材を投じて、この兵庫運河を明治30年代に完成するわけです。で、まあ、この明治30年代、いよいよその後日露戦争が始まると、
はい、
この兵庫運河がやっぱり、水上交通で非常に大きい役割を果たして、国にも大きな貢献するんですね。で、そこで、八尾善四郎さんが74歳で、大正7年に亡くなった後ね、
はい、
この兵庫運河を幹線道路が横切るとこにあった、高松橋という橋の横に、この人の銅像が建てられた。ところがね、昭和になって、いよいよ太平洋戦争が始まると、金属回収で、
だけど、
されなかった。
あ、これされなかったんですか。
日露戦争の時に大きい功績があったいうんで、その銅像が今も建ってるんです。そして、幹線道路と兵庫運河の、交差点ですから、かつてはね、これ、船が通るときに橋がずっと上へ上がると。東京に勝どき橋って真ん中が跳ね上がる橋があるんですけど、はい、高松橋は上下してですね、下船が通せる橋やったんです。もう今はそれもコンクリートで固めてしまってるんですけどね。まあ、兵庫のちょうど和田岬から尻池の方へ行く幹線道路ですけども、運河渡るところの橋、それに銅像が、兵庫運河を作った八尾善四郎さん像があるということをまたね、
はい、
通りがかりで見ていただいたら、高松橋の解説版もそこに立ってます。
はい、しっかり見たいですね。はい、このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでも聞けるようになります。ぶらりと散策してみる時の案内にぜひチェックしてみてください。ここでお知らせです。兵庫の津再発見ウォークと田辺誠講演会のお知らせです。3月6日日曜日、兵庫の津再発見ウォーク、清盛と近代産業遺産を訪ねてを開催します。魅力あふれる兵庫の津を一緒に歩きませんか？午前10時に神戸市、神戸市営地下鉄海岸線中央一番前駅をスタートし、岡方クラブや兵庫大仏、清盛塚など、兵庫運河周辺を巡り、ゴールの和田神社を目指すおよそ2時間のコースです。当日は、田辺誠のまっことラジオの特別番組を10時から2時間、全編和田神社から放送します。生放送のラジオを聞きながら、ウォークゲストの谷五郎さん、関真由美さんと一緒に歩きましょう。また、ウォーク終了後には、ゴール地点の和田神社で、田辺誠講演会もあります。ウォークと講演会に参加ご希望の方は、代表者のおところ、お名前、お年、電話番号、参加人数と参加者全員のお名前、お年を書いて、はがきの方は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、兵庫の津再発見ウォーク係までお送りください。ファックスの方は 078-362-7400、 078-362-7400 までお送りください。ラジオ関西のホームページからもお申し込みいただけます。ウォーク希望、講演会希望、ウォークと講演会の両方希望がわかるようにお書きください。抽選でウォークは400人の方、講演会は150人の方に招待券をお送りします。皆さんのご参加お待ちしています。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。